小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児心身症診療に役立つ評価法について、岡山大学大学院小児科学准教授岡田あゆみさんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆様こんばんは。岡山大学の小児心身医療科の岡田と申します。今日は小児の心身症とその評価についてお話をさせていただきます。はじめに、心身症とはどのような状態、疾患を言うのでしょうか。日本心身学会の定義では、身体疾患の中で、その発症や経過に真に社会的因子が密接に関与し、器質的、ないし機能的障害が認められる病態で、神経症やうつ病などの精神疾患による身体症状は除外するとされています。しかし子供は発達途上のため、真に社会的ストレスの影響で身体症状を呈しやすいだけでなく、気持ちや行動にも合わせて変化が発生します。このため、日本小児心身学会の定義では、子供の身体症状を示す病態のうち、その発症や経過に真に社会的因子が関与するすべてのものを言う。それには、発達行動上の問題や精神症状を伴うこともあるとされています。よって、小児の心身学が診療の対象とするのは、心身症として捉えるべき身体疾患だけでなく、身体症状を繰り返し訴える一部の精神疾患、神経発達症や慢性疾患の治療中に発生する、二次的な問題など、幅広いものになります。実際の臨床では、親子は身体症状を主訴に受診してこられます。よって、基本的には身体疾患と同じ対応を行うことが重要です。どんな疾患でも、心理社会的な要因の影響がゼロということはありません。通常の身体的治療に反応せず、経過が予想と異なるとき、身体症状のみに注目していると、原因を探して検査を繰り返してしまい、侵襲的な治療を行ったり、という視野狭窄に陥る危険があります。このようなときに視野を広げ、心理社会的な要因を振り返り、これへの対処を検討することが必要です。心身医学はそのための一つの考え方であり、すべての診療の基礎になると言えます。それでは、心身症の評価、心身医学的な理解とはどのようなものでしょうか。病ではなく、その人を全人的に捉えて治療を行うために、心身両面からの理解に努めることです。本日は基本となる重要な視点を見上げたいと思います。一つ目は、バイオサイコショーサル、生物心理社会モデルによる理解です。同じ診断を受けたお子さんでも、不安が高いのか、自己評価が低いかなど、心理発達面はたまたま違います。また、家庭や学校の状況、地域、社会や文化からの影響などの社会面にも違いがあります。身体疾患や心機発達症など、生物学的な診断だけでその子を理解するのではなく、心理社会面も含めて、全人的に理解することで、子供の現在を立体的に評価できます。もちろん、いろいろな要因がありますので、最初からすべてを明らかにすることは難しく、かつ効率的ではありません。診療の中で関わりながら、徐々に情報を集める。そうした経過と異なる場合に気づいていないことがないかを振り返る、などの姿勢が求められます。エッズと言って、ホーム、エデュケーション、アクティビティーズ、ドラッグス、セクシャリティ、スーサイド、デプレッションのそれぞれの頭文字を取った順番に質問する系統的な質問は効果的です。また、私自身は頭の整理のために大きく4つの要因を考えています。身体症状と身体疾患の有無、生育歴や学習状況と発達課題の有無、精神症状と精神疾患の有無、そして、家庭や学校、家族関係や友達関係、さらに逆境的な体験の有無などに絞って質問を行っています。アセスメントは治療や対処のための情報収集です。問題の原因を探すというより、 どこに困り感があるか、またどこであれば対処ができそうかなど、情報をどう生かすかをイメージしながら集めます。例えば子どもの回復のためには、睡眠、食事、楽しい活動など、生物学的な安定の維持が重要です。これを保障するためには、過度なストレスを軽減する環境調整が必要で、社会面の情報が重要となります。二つ目は、親子から語られるエピソードを、現在に至るまでの経過から、準備因子、誘発因子、持続増悪因子、警戒保護因子という4つの因子に分類、評価することです。例えば、偏頭痛で治療中の自閉スペクトラム症のお子さんが、新年度になって新しい担任の先生から注意されたことをきっかけに登校しづらくなり、休んで家でゲームに没頭している間に昼夜逆転してしまい、頭痛がさらに悪化して登校しづらくなっていたけれども、友達が部活動に誘ってくれて再登校が可能になったというような場合を例に考えてみましょう。素因として身体疾患や神経発達症があっても、常に問題が発生するわけではありません。何らかの誘因があり、環境とのミスマッチが発生して、本人と対処方法が破綻すると問題が生じます。時期通り受け止める。変化が苦手な子どもの特徴を理解してもらい、学校で必要な配慮を依頼することになります。このような環境調整によって解決すれば良いのですが、このお子さんのように、生活リズムの乱れなどの二次的な問題や、ゲームができるというような、疾病利得のような、増悪因子があると経過は長引きます。実際心身症は神経発達症のお子さんにも併存しやすく、当院でも身体症状や不登校の相談で受診された方の中に未診断の発達特性が併存することを経験しています。因果関係にとらわれていると、例えば先生に指摘されたなどの誘発因子を原因と決めつけてしまい、いくら原因を除去しても改善しないという膠着状態が発生します。このような時に、友達や部活動など、このお子さんが再登校、回復につながったような、警戒因子や、悪化、再発を予防する保護因子があれば安心です。過去の困難をどのように乗り越えてきたか、子供の強みは何かなどを問うことがで、これを明らかにしていきます。三つ目は、心身相関の有無と、これへの気づき、その影響です。心身相関とは、心と体が相互に影響し合うことを言います。不安に伴う自律神経失調症状や、抑うつに伴う痛みの悪化など、心の状態が不安定になると、体に様々な異常をきたします。また、身体症状の存在が、苦痛や予期不安を引き起こして、心に影響を与えることもあります。例えば、腸脳相関が病態に挙げられる過敏性腸症候群のお子さんの場合、不安や緊張で症状が悪化しますが、同時に身体症状そのものによる影響も発生しています。例えば、腹痛が起きたらどうしよう、トイレに行くのが恥ずかしい、お腹の音が聞こえたらどうしよう、みんなに笑われるかもしれない、などです。どんな時に症状が悪化する、その後どうなるの、など、心身相関の有無を確認しながら、気づきがあるか、また子供なりの対処ができているかを確認します。なお、年齢発達的に自分を客観視することが難しいお子さんの場合、心理的ストレスに気づきがないこともあります。子供にとって何度も質問されることは心象的なので、このような場合は、人間は生き物だからいろんなことで影響を受けます。お腹が空いた、寝不足だ、お天気や感染症、心配事など、いろいろあるけれど思い当たることがありますか？などと選択肢を出して質問します。また、疾病教育として、身体症状、特に痛みは心理的ストレスの影響を受けやすいので、気づくことがあったら教えてほしい。また、疾病教育として、身体症状、特に痛みは心理的ストレスの影響を受けやすいので、気づくことがあったら教えてほしいと伝えておきます。心身相関が存在する場合、身体症状の消失にこだわっても改善は得られません。身体症状をどう捉えて対処するか、症状があってもできることを探すことが重要となります。これは心身症の治療のポイントなので、心身相関への気づきを親子と共有できれば、工夫や対処がしやすくなります。今回は、このようなポイントの他に、 治療の進め方と、もう一つのアセスメントについて付け加えます。治療にあたっては、身体症状に対する標準的な治療を行うことが原則です。これによって改善しない場合に、先ほどお話ししたような心理社会的要因の関与をアセスメントすることになります。アセスメントの結果を治療に生かす場合には、まず環境調整を行って、子どもの安心、安全、安定を図り、続いて子ども自身が心理社会的なストレスに対処できるように、成長を促す関わりを行います。これらの治療を円滑に進めるために、もう一つアセスメントしておくべきは、親子と治療者との関係です。治療のためには、フランス語でラポールという信頼関係が重要です。親子が治療に期待しているのか、無力感に苛まれているのか、治療や協力をすることに反発を感じているのかの評価が必要です。適切な提案、正しい指導も、相手に受け入れる準備ができていなければ生かされません。心理療法の一つである解決思考アプローチでは、相談に来られたクライエントを3つのタイプに分けています。1、ビジタータイプ。このクライエントは、問題や不安があることを表明していません。また、不満はあるが、変化や解決を期待していないタイプです。このタイプの人には提案は難しいので、コンプリメントという、肯定的な対応や、ねぎらいを行いながら、関係づくりを努めます。2、コンプレイナントタイプ。このタイプのクライエントは不満があり困っていて、多欠層も持っていて変化への期待もあります。ただ、問題は他の人であって自分は被害者であるという感じています。提案をしてもうまくいかないことが多いので、まず活動を依頼します。先ほどのコンプリメントをしながら、例外的にうまくいった時を探してもらう、例外探しなどが有効です。例えば、体調が良くならない、何もできないというお子さんに対して、例外的に調子が良かったことがあるかな、などと聞くのがこの方法です。3つ目は、カスタマータイプです。このタイプの方は困っていて、解決への期待も持っていて、自分の問題として、解決のために資金が変化、行動することが大事だと感じています。変化を求めているので、これに向けた努力も可能です。コンプリメントとともに具体的に行動することを相談、提案していきます。最後に、心身症の診療の基本は、環境調整と本人の対処能力の向上を図ることです。年齢年のお子さんほど環境調整が重要で、子供が安心して生活できる環境を整えた後に、身体症状があってもできることを少しずつ探していきます。その過程の中で、子供は自分を客観視し、ストレスに対処できることが可能となります。成長に伴って心理社会的ストレスは変化していきますが、自身を理解し周囲に相談することができれば、自らが環境調整をできるようにもなります。このように心身症の治療は子供の成長につながります。その治療に生かせるように、親子の良い力を見つけるアセスメントを心がけています。ご清聴ありがとうございました。以上で終わります。
小児心身症診療に役立つ評価法について、お話は岡山大学大学院小児科学准教授岡田歩美さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。